瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。さて皆さん、9月9日というのは何の日かご存知ですか？9月9日は救急の日なんです。そして毎年9月9日を含みます1週間が救急医療週間とされています。今日は救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部小林さんにお話をお伺いします。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、救急の日と救急医療週間というのはどのようなものなのか教えてください。
はい、9月9日は救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆様に正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月8日日曜日から9月14日土曜日までの1週間が救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日及び救急医療週間に合わせて事業を計画しています。
はい、救急の日、救急医療週間についてまずお伺いしていますが、9月9日救急の日に制定されたのは結構古いんですね。昭和57年からということで、結構ね、歴史があるということなんですが、今年は救急医療週間が9月8日日曜日から14日土曜日までの1週間ということで、さあ瀬戸市消防本部でもね、事業が計画されているということなんですが、ではその消防本部が行うという事業について教えてください。
はい、ホームページやラジオ、広報瀬戸などの広報活動の実施をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰を行います。今年は平成24年度から救命講習を継続的に受講している信濃台地域力向上委員会様を表彰します。また期間中は市内の医療機関や公共機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、消防車等による広報活動も実施します。
はい、消防本部が行う事業ということで、本当に幅広いさまざまな事業が行われるということですね。さて応急手当というお話も出てきましたが、応急手当というのは救命講習会で学べますよね。
あ、そうですね。はい、現在瀬戸市消防本部で主催する各講習は定員を30名として、救命講習を開催しています。また各企業や学校などから依頼があった場合は、職員及び女性分団を派遣して実施しています。新型コロナウイルス感染症も5類となったことから、3時間の講習では人工呼吸を含めたカリキュラムで講習を行っています。詳細は瀬戸市ホームページ救命講習のお知らせをご確認ください。
はい、こうしたものを私たち市民が応急手当というのを身につけておくということはやはり重要ですよね。
そうですね。私たち消防職員は通報があってから現場に到着するまで、瀬戸市内では約平均7分ほどかかります、その間心臓が停止してしまった人に対して何もしなければ元通りの生活に戻ることが難しくなります。救命の第一走者である市民の方々が日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に誰かの命を救う可能性が高くなります。救急現場に居合わせたら、まず速やかに119番通報し、救急車を要請してください。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病人や怪我人の命を救う重要なポイントとなります。
はい、もし倒れている人を見つけたら、ためらわずに一歩踏み出して行動をするということが本当に大切なんですね。さて改めてです、瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
はい、現在瀬戸市では本所に2台、東分所、南分所、公立統制病院内に各1台、合計5台の救急車を配備しています。そしてこの救急車には 気管挿管、静脈瘤確保、アドレナリンという薬やブドウ糖の投与等さまざまな処置が可能な救急救命士が同乗して出動しています。また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動を実施するために119番通報時に確認する傷病者の症状から重症であると判断または重症と予想されるときは救急車とともに消防車も出動し救急隊と連携した活動を行っています。
うんうん、そうなんですね。本当にね、毎日のように救急車のサイレンというのは耳にするという方も多いと思います。瀬戸市内の救急出場件数というのは現在どのような状況なんでしょうか。
はい、昨年令和5年中の救急出動件数は6642件でした。1日平均にすると約18件の救急出動件数となります。しかし令和5年中の6642件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではありません。救急車により搬送された方のうち入院を必要としない軽症だった方は約 60% を占めています。中にはタクシー代わりに救急車を利用する人や救急車で病院に行くと早く見てもらえるという理由で要請する人も見えるのが現状です。このような救急要請が続くと本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してしまう恐れがあります。
それは大変困ったことになっちゃうから適切な利用というのをしていきたいとこなんですが、ただ急な病気や怪我の時に急いで病院に行った方がいいのかについて判断するというのは、これ一般市民、こういう、ね、医療の知識がない人っていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね。そんな時は総務省消防庁が提供しているキュースケというアプリを利用してみてください。
はい、キュースケ、アルファベットの Q に助立ちをするの助、漢字で書くアプリなんですが、どういったアプリですか。
はい、キュースケは簡単な設問を選択することにより住民の方が症状の緊急度を素早く判定でき、救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容となっています。使用方法は今の症状について画面上で選択すると、今すぐ救急車を呼びましょうや緊急ではありませんが医療機関を受診しましょうなどが表示されます。状態を細かく選択でき非常に分かりやすくなっています。救急車を呼ぶ必要がなくても受診できるよう医療機関を探せるように、医療情報ネットや受診のための手段を探せるよう全国タクシーガイドで検索を行うことができます。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけでなくインターネット版のキュースケもあります。特に制限もありませんので、この機会にぜひ体験してみてください。
はい、インターネット版もアプリ版もあるというキュースケ、どのように救急車本当に呼ぶべきなのかな、どうしたらいいのかな、困ったぞという時にね使っていただけるというものです。これ事前に操作の方法なんかも確認しておくと、いざという時にも慌てることがなくなりそうですね。救急車の適正利用につながりそうです。さあ、それでは改めてです、小林さん、最後に一言お願いします。
はい、救急車の数には限りがあります。緊急に医療を受ける必要のある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、ぜひとも救急車の適正な利用に努めていただきたいと思います。また、尊い命を救うために、一人でも多くの人が救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います。救急医療週間と救急の日がそのきっかけになればと思っています。
はい、救急の日は9月9日、そして救急医療週間、今年は9月8日日曜日から9月14日土曜日までの1週間となっています。なかなか普段はそこまで救急の日だったり救急医療についての意識を持っていないという市民の皆さんも、この1週間を機会に改めて自分に何ができるのか、いざという時どう行動するべきなのか、アプリをダウンロードしておくなど様々な対策を行ってみてください。今日は救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部小林さんに伺いました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。